Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは国際政治学者の浅井伸夫さん、そのパート1です。著書、日本の本当の順位、世界レベルで見た我が国の姿についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
浅井伸夫、海外在住10年余り、99カ国を調査してきた国際政治学者。1935年新潟県生まれ。東京外国語大学卒業後、読売新聞社に入社。ジャカルタ、ニューデリー、カイロ各特派員、ワシントン支局長を経て、アメリカジョージタウン大学戦略国際研究センター研究員。1983年から東京大学、東京外国語大学講師。三菱総合研究所研究員を歴任後、1998年までの11年間、神戸市外国語大学国際関係学科大学院教授。2003年より沖縄大学客員教授。著書多数。最新刊はアスキー新書から出版の日本の本当の順位、世界レベルで見た我が国の姿。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは国際政治学者の浅井伸夫さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
今回はアスキー新書から出版の著書、日本の本当の順位、世界レベルで見た我が国の姿、こちらを踏まえつつお伺いしていきたいんですが、まあ、この本では日本と世界を比較する政治経済から文化教育社会問題テクノロジーなどなども、本当様々な分野のランキングデータからまあ、見えてくる日本、そして世界の姿を浮き彫りにしていくという内容ですが、まずこの日本や世界の真の姿を見出すのに、こういった手法、まあ、データを使ってという手法が有効だという感じなんですかね。
データを使うというよりもですね、うん、ランキングですね、うん、どういう順位にあって、その中に日本がどの辺に位置してるかというところが、はい、大事なんですよね。つまり、日本を見るにしても、世界を見るにしてもですね、複数の視点を持てるわけですね。言い換えるとですね、外国から日本を見る、はい、日本から外国を見る、両方が可能になってくると。そうすると、お互いに、双方を見る目が、こう、バランス良くなってくるということなんで、あえて言えばですね、私は日本人ですけれども、はい、外からの目もありますから、在日日本人という感覚があるわけですよ。日本にいる外国人はみんな在日アメリカ人であり、在日イギリス人なわけですね、はい、で彼らは常に日本という国と自分の国と比較する目を持ってるわけですね。これが強みなんと思いますよね。それと似たようなことをこっちからじゃあやってみようじゃないかという気持ちはありましたね。
なるほど。じゃあ、いながらにして、まあ、俯瞰する目みたいな。
そうですね。
いうものを持つと。
複数の視点を持つということですよね。単純で、日本からだけ見るんじゃなくて
という。なるほど、なるほど。そうなると、やっぱり、今まで見えてこなかったものも見えてくるだろうと。
その通りですね。ですからよく学生にも言ったんですけれどもね、はい、大学で教えてる頃に、とにかく休みになったら、夏休みになったらですね、どこでもいいから外国行けと、はい、それ観光旅行でも何でもいいからと、はい、そして彼らは帰ってくるとね、やはり言うことが違ってくる、やはり外から見た日本、外での経験と日本というものをですね、比べてるわけですよね。だから日本という国はなんでこんなに広告が溢れてるんでしょうかねとかね、日本にいただけじゃ気がつかないわけですね。そうですね。そういう視点がもう持てるわけですよね。
なるほどね。そうですね。確かにまあ観光旅行レベルでも帰ってくるとやっぱり向こうとこっちの違いっていうのはまあ感じざるを得ない部分が多いです。
感じざるを得ないしね。
そうですね。
それがまた楽しい旅行だったりね、辛い思いをしたかと、そういうことになるとまた日本との比較において、また違うその視点が出てくると思いますね。
なるほど、なるほど、なるほど。 そしてまあ、いくつか、まあ、本当にいろんなタイプのデータがこの中に入ってるわけなんですけども、例えばいろいろと具体的に見ていきたいんですが、例えば一番最初に出てくる自国民としての誇り、
はい、
ね、これまた壮大なというか、かなりこう捉えどころのないような、はい、感じでもありますが、これが日本が、まあ、60カ国中57位。
57位。
誇りを持ってないんだ。まあ、なんとなく、そんな感じもしないでもないかなっていう先入観ありましたけど、でもここまで低いっていうのはちょっとどうなのかな。
だから1位がですね、エジプトでしょ。
はい。
エジプトは少なくとも先進国あるいは主要国とは言えないんだけれども、うんうん、過去の歴史がものすごいわけですよ。
そうですね。エジプトは 99%
が誇りを持ってる。
自分の国に誇りを持ってる。
確かにね、私もエジプトに住んでましたけれども、うん、3年以上ですね、うんうん。そういう実感はありますよね。
あ、そうです。
彼らは動じない、とにかく。うんうん、何事が起きても、うん、世界で何が起きても、うん、エジプトはエジプト、うん。我々はちゃんと自分の考え、哲学でやっていくようなですね、うん、そういう自信に溢れてるというか。
もうこちら何千年もいるんだぞというな。
6000年の歴史でね、うん、しかも世界の文明を動かしたという、そういう誇りがあるわけでしょう。考えてみると、我々日本人にそういう感覚はないでしょ
う。そうですね。確かにそこまではね、という感じですよね。
やはり世界の文明を動かした国っていうのは、非常に自信を持ってますよね。うん、ですから、この中でも、バングラデシュなんて貧しい国なんだけれども、うんうんうん、しかし、過去の歴史は結構相当なものがあるんだよと。バングラデシュ、これ誇らない、うん、ないですか。
9位ですね。
9位にあるでしょ。で、
パーセンテージで言うと 96.1% が誇りを持って
る。誇りを持ってる。もう世界で最貧国の一つだと思うんですよね。
はい、
あそこは毎年その秋になるとサイクロンというね、もう雨嵐が来るわけで、うん、作物が全部やられちゃう、うん。そういう国でも、これは絶望的に豊かになれないなと思うような国なんだけど、うん、
それこそね、世界の人たちがバングラデシュを救えというようなことを言ってるぐらいですけど、
にもかかわらず誇りを持ってる自分の国に、
うん、もうほとんど全員の人がっていう感じですもんね。
そういうことなんですよね。だからマルタとかね、うんうん、地中海の国ですよね。マルタは、はい、多いですね、はい、マルタはかつて海に遊戯した国ですわね、うん、
海運国
地中海で、はい、そういうやはり、うん、歴史に対する、歴史はすごかった、過去はすごかったよと思いは、今日も生きてる国なんでしょうね。そういう国が上位にあると思いますよね。
で、翻ってみるに、その、日本は、ま、54.2% という、まあ、パーセンテージにはなってますが、だから、まあ、二人に一人ぐらいになっちゃうのかなという感じなんですね。
そうですね。非常に、まあ、先進国の中でも低い方ですよね。日本の上にいる先進国はアメリカとかイギリス。から中国も、ね、まあ、あ、大国ですけれどもね、はい。私はね、やっぱり日本について自分の国に誇りを持てるかどうかっていろいろ考えてみて、うん、誇りを持てる面もあるんだけれども、嫌だなと思う面もある。
うんうん、
最低限、
うん、
自分がいいなと思うものを、ここの中にちらっと書いたんですけれども、
はい、
あ、前書きのところにですね、うんうんうん、それはですね、外国に滞在しててですね、どこ行ったってそれは観光でなければ、短期の観光でなければ、長期に住むということになりますと、滞在ビザがいつ切れるかな、というのが大変不安になってきます。
なるほど、なるほど。
もし滞在ビザ延長しないままいたら国外追放ですからね、そういう不安が必ず伴うんだけれども、まあいざとなれば日本に帰ればいいかと。日本に帰れば、もう、永久に住んでおれるという、
まあ、
そういう安心感があるわけですよね。は
い
はいはい、そういうことが一つ、
うんうん。
それから、外国人といろいろ接してですね、その、馬鹿にされるとか、軽蔑されたという、そういう経験がないわけですよ。
うんうん、
同情されたという経験もない。
うん、
結構、日本はいいなという人も、にも随分合ってますから、うんうん、そういう点からしてもですね、その辺がまあ最低限の私の誇りですね。
うん
うんうん、
まあだからでもそれはまあ誇るに足るまあ十分なね、条件というかこう要素を備えてると思うんですけど、うん、こうアンケートを取るととかデータを取ると、まあ、半分ぐらいの人がちょっと自信持てないのかなっていうような状況になってる。
まあ不満を持ってる人もたくさんいますからね。
だ
いたい私も含めて多くの日本人はですね、不満をすぐこう人のせいにしたりですね、うん、ここにもまた比較っていう問題が出てくるんで、よその国と比べてね、
うんうん、
日本はどうかなと、
はい、
いうことで日本はどうも その世界を動かしてきた国、うん、世界の文明に影響を与えてきた国に比べるとちょっと劣ってんじゃないかなと、そういうやはり反省というか自信のなさが潜んでるんだろうと思いますよね、うん、だから誇りにつながらない、うん、その点では誇りじゃないですよね。
なるほど、まあ別の面から見るとそれは謙虚な、ね、うん、その国民性という部分も、まあ含まれているのかもしれないという感じですけどね、
まあその謙虚さがですね、うん、美徳とされた時代と、うんうん、もうちょっと自分を主張しようと、うんうん、主張するのがいいんだというふうに思われる時代、今のような時代ですね、うん、これまだ変わってくるわけで、うんうん、だから誇りの持ち方ってのも時代によって変化するかもしれませんね、
うん、そうですね、そしてまあ他のデータもねかなりこう興味深いもの多いんですけど、国土面積、まあこれは非常に今データになりやすい部分ですが、ドイツとかノルウェーよりも日本は大きいんですね。
大きいですね。だから
びっくりですよねこれね。
基本的には、うん、多くの日本人は外国についての知識が基本的に欠けてますよ、
うんうん、
そして特に行ったことのない国、よく知らない国についてイメージが湧かない、
うんうん、
それはもう国土の大きさからしてどっかでずれてくるわけですよね、
うんうんうん、
知らない国ほど小さく見えるというね、うんうん、そういうことはありますよね。
イメージの偏りがありますよね、やっぱりヨーロッパだとなんか名前もよく聞くし、はいはい、やっぱ例えばドイツとかあったら相当でかいんだろうなっていうような感覚になりますけど、うん、
それはドイツはねかつて同盟国だったし、うんうん、ドイツの車氾濫してますしね、うんうん、日本でも、うんうん、だから大きく見えるんでしょうね、うん、イメージとして、
うん、でも実際には
日本よりも狭いという ね、
ねやっぱりだから狭い島国っていう意識がどっかにありますけど、はい、まあでも全然まあそれはね、その大きい国もある小さい国もあるから同列に比べられませんけど、はい、やっぱりそのイメージの偏りってのは大きいんだなということを改めてこれは考えさせられます ね、 すね。
だからイメージはイメージなんですよ、うん、現実とは違うということですよね。
で先ほどお話しあった例えばよく知らない国は、ちょっとね小さく感じるだろうみたいなこともありますけど、うん、この中で言うと例えばカザフスタンなんていう国は実際にはこう国土面積でいうと日本の7倍以上もある。そんなにでかい国なんだって。
中アジアですね、カザフスタンは、うん。でも中アジアの国々なんてのは日本人はほとんど馴染みがないでしょ。多くの人はね。よほどエネルギー資源の探しに行ったとかそういう人でなければですね、うん、イメージわかないですよ、うん。しかもかつてはソ連の中の一つの国ですから、うん、共和国ですから。だからそういう国にほとんどイメージがないんでしょうね。
うん、
ですから小さく見えてるということですよね。う
ん、ですね。やっぱりこの辺も本当にいかにこうねちょっと偏りがあるイメージを作ってるのかなっていう感覚があるんですけどね、うん、
国土ですからね、国の大きさでサイズでがあるんですよ、
そうですよね、はい、そんなに本当客観的なデータですらという感じですもんね。
まして、そこに住んでる人がどういう性格であるかなって、うん、相当ズレがあるということをやっぱり念頭に置いてですね、うん、相手にしなくちゃいけないと思いますよね。
そうですね、うん、本当改めてですから、そういうのをちょっとねこう正すというか強制するためにも、はい、なかなかこれはいいデータがいっぱいあるんじゃないかなという感じがしますよね。はい、他にまあ興味深いデータとしては例えば国の借金というのもありますけども、まあ日本は世界一の借金国だなんていうことを言われて、はい、まあ実際まあデータ的にもそうなんでしょうけども、はい、これはでもどうなんですかね。僕はねいつもよく思うのはまあ借金もたくさんしてるんだけど、その貸してる金も大きいよねっていう話なんですよね、うんうん。だからそこのバランスをどう考えたらいいのかなという感じ
です。それも確かにその通りでありますし、うん、さらに借金できるってことは能力なんですね、
はい。借金できるということは能力。
つまり返してもらえない相手には貸さないですよ。
ああ、そうですね。
ね。日本を信用してるわけですよ。金を貸す機関、
はいはい、
国はですね、うんうんうん。だから、そういう意味では日本の力を信じてるという、あるいはそういう、国を運営する力はあるけど、まあ信用してるという、うん、そういう証拠でもあるんでしょうね。
だから貸してくれてる。
ええーうんうん。本当に、そういう能力のない国には、金貸さないですから、
そうですね、
個人でもそうですよね。
そうですよね。信用ない人にやっぱ貸せないですよね。
貸せないですよ。だから借金が多いというのは一つはその国の能力でもあるんでしょうね。力でもあるんですよね。
まあとは言いながらやっぱりかなり膨大な額であることは間違いない、
ね。ええ、それは膨大であってですね。まあそこで危機感を煽れば、それはその煽ることはできるんだけれども、うん、その反面こういう意味もあるんだということはやはり強調したいと思いますよね。うん、そういうのはここにも書いたつもりですけどね。はい、
そうですね。やっぱそれも本当に、先ほど来おっしゃっているその視点をいくつか持つということ
ですね。
いうことですね。 本当にでもいろんなことがこれは見えてきますね。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。国際政治学者の浅井信夫さんをお迎えしてのパート1をお送りしました。ぜひパート2もお楽しみ。
また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。